皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。さて、今日からもう9月に入ってしまいました。早いですね。1年あっという間に流れていく感じがいたしますが、またね、気持ちを新たにして残りの、何ヶ月間かこの番組ね、進めていきたいと思っております。さて、今日の私のパートナーです。
こんにちは、京都府建築士会の中村真由美です。
中村さんともご無沙汰でしたね、
はい、そうです ね、 ね、はい、
今日はなんか中村さんは、はい、とても素敵な女性をお連れくださったということで、はい、しかもお知り合いの方だったそうですね。
そうなんです、
はい、今月のテーマは観光、
はい、
もうまさにね、字のごとく光を見るというようなこと で、
そ う、 で、ね、は
い、そうなんです。観光ってね、なんか中国の言葉らしいですけれども、はい、光を見るとその土地の一番宝物を見るということらしいです。
そうですよね、
はい、その話題にひょっとしても今日はぴったりということでお届けしていきたいと思います。
はいはい、
最初のコーナーはただいま参上。このコーナーにはいろんなゲストにお越しいただいてお話を伺いしております。9月のテーマが観光ということで、さっきも言いましたけれども、その土地の宝を見るというのが観光であるならば、
はい、
京都の宝というとやっぱり、
はい、着物、和装、
ね、そうですよね、はい、お着物というのはやっぱり京都の、まあ、人にとっても、それから京都以外の方にとっても、ね、あ、着物言ったら京都やねって思ってくれはるような、ね、ものですからね、
そう思います、
はいはい。そこでお越しいただきました方が高尾修子さんとおっしゃいまして、西陣織工業組合の理事を務め、そして株式会社増谷高尾専務取締役という肩書きをお持ちの方なんですが、そんな堅苦しい方じゃないんですよね、
はい、とても
はんなりした、
はい、
ね、いい雰囲気を醸し出して、ね、らっしゃる方なんですが、早速ご紹介したいと思います。高尾さん、こんにちは。
こんにちは、
こんにちは、
はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もお着物をお召しくださって、
今日から一重やさかいに、もう暑い暑い、
ちょっとまだ暑いです。今日の日差しがね、
思いながらね、薄もんもう一回来たらもう、また洗濯出さんとあかんとか、もう切り替えて、今日はね、初めてこないだとこにも寄してもらうんで、一重にさしてもらって寄してもらいました。
あ、いいですね、
素敵ですね、
ね、一重の着物でもちょっと中のおじばは夏物で ね、ちょっと涼しくしといたら、ね、まあ少しは季節のこう幅が
そうや、ね、
やりくりできるんですね。
面白いですわ、
うん、
ほんまに小物次第でね、これから向かう寒い季節へ向かう心とか、まだちょっと夏を名残惜しむ心とか、両方ね、そんなことが表現できるし、もう割と一重というものにかなりハマってる。
あら、
今日この頃
で最近のね、この気候のことを考えると、
はい、うん、
もう結構5月くらいすっごい暑なるし、
皆さん T シャツの中で ね、合わせの着物言うて、合わせいうのは裏をついた着物ですかいに、それ着て歩くだ、それは至難の技ですそれでかいに個人的に出かけるときはお約束ことはちょっと置いといて、あれはやっぱりだいぶ昔のお約束やさかいに、
季節がちょっと違いますよね、はい、おそらく
地球温暖化に合わせて、
ね、
一重を少し長く、小物を楽しみながら着て歩くようなことをしている今日この頃でございます。
いいですね、こういうこうね、なんかちょっとしたことでいろんなことを教えてもらえる方がこういらっしゃるという、中村さん身近にいらっしゃるんでしょ、はい、いいですよね
いつでも相談できますし、で今聞いたようにそうやって地球温暖化も含め、一重は一重の時期だけ、6月と9月だけじゃなくて、今教えてもらったようなことをすればね、もっと楽しめるなって、
本当ですね、
奥の深さを感じます、
で、高尾さんに今日教えていただこうと思って、
はい、
お越しいただいたのは、その京都にはもっと京都のね、その着物っていうのを楽しんでいただきたいという思いが込められて、
はい、
いろんな工夫をして観光客の皆さんにも楽しんでもらえるようになってるということなんで、そのあたりをちょっと教えてもらおうかなと思ってお越しいただいたんですが、
まず、
はい、
唐突に、はい、あの京都着物パスポートというものをね一番初めにご紹介したいと思うんです。
これね私も聞いたことはあるんです、京都着物パスポート、はい、だけど具体的にねどんなものなんかっていうのがねよう分かってないんですが、
そうなんです、はい、あのこれねもうすでにねあの今年で7年目、
はい、
を迎えるあの制度でしてね、一口で言うと着物姿で今日の秋を満喫してもらうために生まれたあのパスポートサイズ の、はい、あのブック形式で、その中に例えば京都 の、 あの観光案内やあの、まあまあ、地元の人も使えるんですけどね、はいはい、なぜ着物着てこのパスポート持って歩いたら、うん、あのお寺行っても安なるし、うん、あのご飯食べに行ってもちょっと安なるし、うん、なんか買いに行ったらまたあの粗品もらえたりと、いろんなお得な特典が満載よ、はい、という、あのブックなんですね。でこれが毎年同じ10月1日から12月25日までという限定で、こうやっぱりあの秋ってね一番こう、あの心躍る季節、はい、それをね、あの楽しんでもらうためにあの作った制度なんです。
いいですね、10、11、12とほぼ3ヶ月ありますね、楽しめるわけですよね、は
い、そうなんです、うん、ね、別にあの観光客、うん、やっと顔に書いてあるわけはないし地元と顔に書いてあるわけはないし持ってる人は誰でも、うん、着物着てる人は誰でも、あの使えるもんや境にね、
これはどこがやってあるんですか。
あね、これもともとはね、あの京都府さんの発案で始まって、2001年に始まったもんなんですけど、今はねあの京都府を含め京都市商工会議所、はい、それと私の所属してます西陣織工業組合をはじめとする、はい、あの和装の業界団体が6団体参加してます。で着物の似合う町京都っていうねあの実行委員会を作ってここで運営をしています。
確かにね、あの私らでも着物姿で歩いてらっしゃる方見ると、はい、あいいなあ思って、ね、なんかあやっぱり京都やなあって思ったりするじゃないですか、うん、はい、それと同じように、ね、嘘から来てくれはった方でも、うん、京都行ったら着物姿の人がね、こちらほらあの、はい、他の町よりも行さん見かけるということになると、はい、また雰囲気がね、いいですもんね、うん、
でさらにそこで自分も来たりできたらもっといいなあと、うんうんうん、いうようなことで、あのちょっと話前あの進めてしまうんですけれども、あのこの今年からこれ始ま、新しく始まった企画なんですけれども、あのそんな自分も来てみたいという方のためにですね、10月の2日、からこれは2日からスタートなんですけど、
からですね、
はいはい、あの京都の駅ビル東広場の特設ブースにおいて、はい、着物レンタル着付けサービスが始まります、これは事前用申し込みが必要で、はい、有料なんですけれども、あのほとんどもあの肌着と旅、それを持ってさえ来れば、あのそのままあの着物に着替えて、あの京都観光に出ていただくことができます。
すごいですね。ですか、あの京都以外の人で観光にやってきて、はい、京都気分に浸りたいっていう時があるみたいですね。そうです
やっぱあの見るだけやのでね、自分も来てみたいと。あの
参加する観光っていいですよね。
そうですね、
それができるってことでしょうか、は
い、で小物、さっき言いました小物の方も、あのそれすらねあの、はい、販売もしてはるんで、あの持って込んでもあの聞いていただくことができるというような、
なんか京都駅って聞いて思いますのはね、はい、あの普通だったら連泊する人じゃないと、こういうサービス、あの着付けで観光するなんてできないような気がするんですけど、京都駅でやってると、
そうです、
滋賀県とか、
そうですね、
兵庫県とか、
そう大阪でもええし、
日帰りの人でも楽しんでもらえるかもしれないですね、
駅着いて、あの着物に着替えて、ほんでまた駅で脱いで買ってもらったら、あのいいわけで、はい、
なんかいい感じがしますね、はい、これはじゃあ10月2日から始まって、そうですね、
はい、
最後ぐらいまであるんでしょうかね。
そうですね、それで、一応ね、はい、事前申し込みというのが9月の1日から、京都駅ビルのホームページにて、始まりますので、
またあのその辺あの見ていただいたらいいかと思います。
はい、
はい、
分かりました。じゃあこの、そういった着物パスポートのブックがある今ね、あの去年の分持ってきていただいてるんですけれども、はいはい、これはどういうふうな形で私たちは受け取ることができるんでしょうか。
あのね、今言ってます、また京都駅 の、 あの観光案内書をはじめ、はい、あの私ども西日本理会館や各観光施設、それから百貨店の呉服売り場や、一部のホテルとか書店なんかでも扱っています。
はい、はい、いろんな場所にあるんです ね、
ね、
はい、
普通にあの無料で、
そうです、無料で、あのうちの近所の神社にも置いてました。
神社にもあるんですね。
今日持ってきたのはその分で、はい、はい、あのいろんなとこで、入れることができます。はい、
そうですね。であのこれ始まって7年ということで、
はい、
あのこの着物パスポートの効果って言いますかね、うん、はい、観光に寄与してる状態なんて分かるようなことってあるんでしょうかね。
あのねこれがね、このパスポート自体発行部数っていうのがね、一番初め発足当時は4万部だったんです、うん、それがあの昨年はとうとう18万部を超えまして、はい、
倍、いや、ね、4倍、
はあ、なんかあのそれだけ見ても非常に効果が高いと言えると思うんですね、うんうん、でそれらが全てはけてますし、であのそういったことで今年からの先ほどのような企画が始まったりとか、あのこのパスポート自体さっきも申し上げましたように一応期間限定10月1日から12月25日 な、はい、になってるんですが、これに参加してるお店のだいたい320-330件あるんですけどね、そのうちの約40件が今年からは、はい、あの年間を通じてこのサービスを始めるということを言ってますし、やっぱりこう前へ前へね向いてるっていうのがこういうところでも分かっていただけるのに違うかなと思います。
じゃあ着物パスポートが一部においてはもうあの期間限定ではなくって
ね
え、
持ってな損ですね。
そうやね。とりあえずね、あの持っといてもろて、ほんで着物、そしてね中見たらね、なんかもう一発のガイドブックなんですよ。
あ、はい、ほんでそうですね。
なんやこれ見たらここも行きたいわ、うん、いや、うん、ほんでイベントのご案内なんかもね随分させてもらってますし、うん、あの特にあ、ま、私どもの組合やったらあの秋にあの西陣夢祭りいうのを毎年してるんですけれども、うん、そんなあのイベント、他にも例えば業界団体さん、あの秋らしいね、あの着物の似合うイベント満載なんです。それらがねあの見てまた特に特典もついた内容であの見ていただけるんで、
ね、いいですね。
そっからちょっと考えてもでね、お着物のお出かけをね、うんうん、膨らましてもたれと思うんですけど、
西陣織会館もいろんなことをねしてはるから、そこでも特典が受けられるわけですよね、
は
い、
そうです、そうです。あの西陣織会館いうのは、あの堀川今出川のところに
ありますね、あの角のとこですね、
はいはいはい、あれは、まあ、西陣織工業組合がまあ運営してる、はい、あの建物なんですけれどもね、ここで、まあ年がら年中させてもらってることとしてはね、
はい、
あのまず一つには、体験としては、あの着付けの体験、
お、
はいはい、
普通に洋服でも行ってもそこで着せてもらえる、
そうなんです。それでね、もうそう変わったもん、十二人やとか、
即
体やとか、舞妓さんの格好やとか、
はい、
さらには花嫁さんの格好まで、まあ、それらは着て、写真を撮ってっていう形で、なんていうの、もう一回来てみたいわいうのを来てもらいます、
うん、でも12人で来れたらねちょっと楽しいです ね、
そ う、 ね、そうですね、うん、12人はなかなかあらへんですね、
うん、
それから先ほどのように、
はい、
普通にお着物顧問なんかのレンタルの形で着物をお着せして、その後京都観光に出ていただけるっていうことも、
それも
これまた、はい、年間を通じてさせてもらってます。それぞれ、ま、有料なんですが、いろいろお値段の方はございますんで、またねホームページなんか見ていただいたらいいと思うんですけどね、で体験として今まあ着付けと、
はい、
でもう一つやっぱり西陣らしいこととして、手織り、
はい、
手織り体験、
これが、はい、ございます。
機織り機があるってことですか。
そうなんです、そうなんです。ほんで、伝統工芸さんが、折った反応を見たりすることもできるんですから、うんうん、それとともに自分も折ってみて、それでテーブルセンターを作っていただきます。
それ完成するまでさせてもらえるんですか。
そうなんです。
いいですね。で
やっぱりね、旅の、思い出にテーブルセンターを持って帰っていただくっていうこともさせてもらってますし、そういったことが体験です。
はい、
であと見ていただくものとしてはね、一番面白いの着物ショーですね、
うんうん、
これがね、なんと昭和29年からやっておりまして、
歴史があるんですね。
さすが京都ですね。
すごいね。もう私ね、ちょっと理事ですが、はい、知らなくって、今回調べてもうびっくりしましたね。でこれをなんと1日に7回、やっておりまして、うん、しかも、まあ、お正月の一部を除いて年中無休、うん、はい、多分これは日本で唯一こんなことをやってるのはここだけやということで、またこれ の着物ショーへの参加というのもできます。
一般の方はですか。
そうなんです、
ね、モデルさんではなく、
そういうこともやっております。
面白いですね。 なんかね、最近は海外の方も業者ね、来られるようになった言ってはりましたね。
あ、うん、もうね、これは理事がもらう記録に書いてございましたけど、はい、なんとね、今年6月時点で13万人、これが去年より1割増えて、はい、来館していただいてるんですね。
あ、嬉しいですね。なんか京都だけの文化と違って日本の文化として ね、海外のお客様も受け取ってくださるでしょうし、
そうなんです。そうさか、ふわふわしたことだけやのってね、うん、かっちりした、西陣織の昔からの資料もね、満載してますので、それはみんな無料で見ていただくことできますし、
ぜひね、はい、皆さんも京都に住まいながらもまだ行ったことないという方もいらっしゃるんで、
そうですね、
そういうところ行っていただいたりとか、はあ、京都着物パスポート活用していただいて、はあ、
そうですね、
秋をね楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、もうちょっと後半にもいろいろお話、高尾さんに伺いたいと思いますので、はい、残っていただいて、ここで一曲間に挟ませていただきます。はい、エリック・クラプトンで Change the World。続いてのコーナーはバッタリ将棋のコーナーです。さて、中村さん、今日のお話は。
はい、今日はですね、着物、京都の和装に関係のある高尾さんにも来ていただいてまして、
はい、
やはり京都っていうのは伝統の深いところだなと思いますし、和装ということだけ言えばそれは京都じゃなくて日本全体のことだなと思います、うん、じゃあ私たち建築士会として、じゃあ見るものは何だろうと思った時に、あ、建物、建築物だなと思って、少し京都の国宝のことを調べてみようかなと思って、はい、それをテーマに、国宝有形文化財とそして織物ということをお話したいなと思ってます、はいはい、でそうしますと京都には本当にもう一言で言えないぐらいたくさんの国宝
いっぱいありますね、
北野天満宮さんもそうですし、二条城もそうですし、挙げたら気にないですね、清水寺もそうですし、うん、っていうことなんですね。でそういった建築物は指定されているものがあるんですが、それだけじゃなくてそこにしつらえてあるもの、
はい、
まかりカーテンであるとか、
うん、
まあ言ったら靴の裏を拭くもんであったりとか、うん、そういった日用に使う消耗品とともに、その国宝の建築物は今を生きてるんだなっていうことを少し思いましてね、うん、
はい、
なんかそんなのに気づけたらいいなっていう思いがあったわけなんですね、はい。ちょっとじゃあちょっと北野天満宮っていうのを調べてみました、
ええ、
これは皆さんで言いますと学問の神様として知られているところなんですけれども、菅原道真公をお祭りしてありますね。これは社殿は権現造りの代表的な建築物です、入母屋造りの本殿があって、そこにその前に拝殿があります。でそれを石の間で結んで、その拝殿の両側に、楽の間っていうのが出てくるんですね。 石の間っていうのは本殿に比べると建物の高さが少し低い状態になっているんですけれども、これを上から見るとカタカナのエの字の形になるんです。これを、権現造りっていうふうに言っています。
はい、
でこ の, あの北野天満宮さんですけれども、建物はそうですけれども、数年前にこれを西陣織工業組合さんからあの奉納されたものがあるっていうのを伺いましたので、はい、
そうですね、あの、織額なんですけどね、あの社殿の中にこうあの、ずっと
織額、
はいはい、織物で作った額ですね。それ の, あの36箇線の織額っていうのをあのだいたい50年に1回これをあの、し直す、うん、っていうのがずっと繰り返されて、
はい、
なんかあの繰り返す言うとあのどうしてもお伊勢さんがいつも頭に浮かぶんですけど、あのすやのって、まあ、そういうことをずっとしてまして、数年前ちょうどねあのまたその時期が来まして奉納を36箇線織額をしました。で今回はやっぱり今の時代に合わせてあの手旗の手端の製作のものと、はい、あの食器ジャガードをあの自動食器で織った、まあ、今のやっぱりコンピューターを使った織物と、両方をあの奉納いたしました、やっぱそれぞれの時代を映すものであのあっていくんじゃないかなと思うんですね。
すごいですね、
このものも、はい、
もうあとね残り時間わずかになったんですが、あのそういうなんていうのかな、その建物に、あった、まあ、その昔ながらの、すごい技と今の技を掛け合わせた、はい、より素晴らしいものを奉納されることってたくさんあるんでしょうね。
高尾さんのところも何かありますですかね。
いやあの京都のことやないんですけど、はい、あの私の父が、まあ、六甲にあります白鶴美術館さんに、まあ、頼まれまして、あの こちらもなんかここの建物だそうでして、はい、そこ の, あの貴賓室のカーテンをあの復元してほしいことでご依頼を受けまして、もう30年ほどにもなるんですけどね、あのさせていただいたいうことがございました、はい、
やっぱり建物に対してそれ と, うんと技術的なものとかその歴史的なものが同じあのふさわしいもの、
そうですね、やっぱり釣り合いがね、なんかほんまに私もだいぶ前に行ったんですけど、もう石造りの立派な建物やし、それに合うたもんいうので、あのなんか気張ったようですよ私もちょっと小さかったしあんまり分からへんけど
、ね、やっぱりその建物の持つ雰囲気とか、なんかこう感じられるもので、はい、あこんなカーテンなんやろかっていうようなインスピレーションとかも湧いてくるんですかね。
そうですね、なんかやっぱりあの西陣のはね高級な織物を作るという歴史なんですね、あの他の産地さんと非常に違った歴史を歩んでまして、中でも紋を使った織物を得意としてますんで、あのやっぱりそれを生かしたものをあのその時も制作させていただいております。
はい、織物って結構時間かかるんですよね。
そうほんで幅が違ったらまた全然違う境に
そうですよ、
はい、帯の幅小幅とカーテンの幅の
広幅とまた違いますよね。
全然違うんであの織物の場合は非常にあの底の部分がすごい違うんですね、幅っていうのは、ね、なかなか面白いです。
あまああの、いろんなところにそういう京都の織物の技術が
そうですね
隠れていたり見えたりするというのもねまたこれ新たな発見でした。あの、うん、織物を見たらあこれひょっとして西陣織かもと思って見ていただいたらねいいのかなというふうに思います。
とても嬉しい気がしますね、
はい
はい、
今日は西陣織工業組合理事高尾修子さんにお越しいただいていろいろお話を伺いました。あの京都の秋がまた楽しみになるような話題満載でお届けできたのではないかと思います。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。高尾さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さよなら。
さよなら。